私は朝日新聞撮っておりますけれども、朝新聞開きましたら地獄極楽へのご案内っていう、そういう一面の記事が出てまして、これ夏の暑い時だから肝を冷やしたいと思って地獄極楽ご案内っていう記事書いて出したんかなってこう思いました。目が行くのは極楽の方じゃなくて地獄の方なんですよね。あ、どうなってるんだろうかって、よっぽど私質が悪いんじゃないかと思うんです。ここ見ますと、往生要集って源信が書いた本がありまして、地獄は6つの迷いの世界だ、六道の一つが地獄だと。で、地獄には統括地獄や黒縄地獄など8大地獄がある。それぞれの地獄には広さや寿命があり、その地獄に落ちる原因も示されている。下層へ行くほど苦しみは大きくなると、へえと思って読みましたけれども、こうした地獄を紹介する絵本が最近子どものしつけに効果があると話題になった。ただ愛知教育大学の高須准教授は、親が思っている以上に地獄の恐ろしさが子どもの意識に残り恐怖心を抱く、安易に地獄をしつけに使えば脅しでしかなく深刻な影響を与えかねないと指摘する。なるほどなぁと思って読みました。聖書の中にも神の裁きというのはありますけれども、おどろおどろしくは書いてないんですよね。それで聖書が言うところの神の裁きというのは何かと言いますと、あらゆる意味で神様から切り離されること、神様の恵みから切り離されることをですね、最後の裁きというんですよね。で、私たちは神様を知っていても知らなくても神様の恵みの中で生きているわけなんです。自然の恵みを通して神様に守られているわけなんですけども、そういうものが一切こうなくなると、切り離されるということがキリスト教でいうところの裁きの中心だとこう教えられております。あんまりおどろおどろしく教えるってことは聖書ありませんよね。なぜかというと、キリスト教はイエス・キリストを信じてこの世を生きていくっていうところが中心でありますから、どう生きていくかっていうところでキリスト教の力が発揮されるものでありますから、死んだら恐ろしいんだぞ恐ろしいんだぞってこうやって教えていくということとは違うんだと思っております。さて、今日はヨハネによる福音書の8章の1節から11節までを見たいと思いますが、皆さんここを見ると、まあ、正確には7章の53節からですけれども、鍵括弧があってこう始まってて、11節も鍵括弧があってそれでまあ終わるというふうになってまして、これは初めてだなとこういう書き方はという方もいらっしゃると思います。これ何の意味かというと、もともとこのヨハネ福音書にはこの記事はなかったと、もともとはなかったんだと。だけれどもキリスト教の歴史の早い時期からこの貫通の女と表題が書いてありますけれども、この記事がヨハネ福音書の中に入っておりまして、で読みますと大変キリスト教的でありイエス様のお考えがある点でよくわかるというので大変捨てがたいということで、まあ、このように今でも入れられているんだと、そういうふうにお考えくださったら良いと思っております。それでいつものようにここの箇所もご一緒に少しずつ順番に見ていきたいと思っております。 人々はおのおの家へ帰っていった、まあ、イエス様が神殿で人々にお教えになった。するともう威厳があって、そして話も的確でよく聖書がわかると言ってみんな人気になったわけです。ところがそれを妬んでパリサイ派の人たちがイエス様を捕らえようと下役たちを使わせたと。しかしその下役たちもイエス様の説教をこう聞いてますと、ああこんな話をする人はいないんだって言ってもう連れて帰れなくなったと、捕らえて帰れなくなったと、そういうことを先週私たちは見たわけであります。で家に帰ってきまして、人々はイエス様もオリーブ山に退いた。でその次の朝でありますけれども、朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので座って教えられた。朝早くゆっくり起きる人もいるでしょうけれども、イエス様はこの福音宣教のためにずっと巡回していらっしゃいますからね、やっぱり朝起きて、そしてその働きにまずお付きになるわけなんですね。朝早く再び神殿の境内に入られた。そうするとみんなが待ちに待って、このイエス様がやってきたと言って集まってくるわけなのであります。それで座って教え始められた。先週も言いましたけれども、通常このユダヤの社会では先生は座って教えるということになっておりまして、その習慣に従ってイエス様も座ってで人々にこう教えられたわけなんです。そこへ律法学者やパリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますかと、こうみんなが集まっている中でこれを行ったわけなのであります。で、なぜこんなことをしたのかと6節にはっきりとイエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエス様を訴えるためだ。こういう記事は他にも出てきますね。例えばローマ皇帝に税金を納めるべきでしょうか、納めてはいけないんでしょうかといってイエス様を陥れようとして聞いてきましたという記事も有名であります。ここもそうであります。その最中に捕らえられたんですけれども、律法には石で打ち殺せと書いてありますが、一体どうしたらいいのかと、こういうわけであります。で、これはパリサイ派、律法学者、権威ある者たちが律法に従って、そう考えてみますとね、まことに正しい行為なんですよ。責任を負う者たちが律法に従ってこう書いてあるんだけれどもどうですかってこう聞くわけですから。けれども表向きはそうですけれども、本心はどうかというと、イエスを試して訴える口実を得るためだと言ってますから。いわば律法というこの時代にあっては最も大切なものをですね、訴えるため、貶めるために、ね、利用するということなのであります。そう考えますと、これはひどい話だということになるのであります。 まあ、私たちで言えば一番大切なものは何かって、それは聖書なんだ。じゃあ聖書を使って貶めるために牧師がそれを使い始めるってなると、これはひどい牧師だということになりますよね。あるいは誰かとは言いませんけれども、昔私が新学生の時に聞いた話でありますけれども、お嫁さんと姑がクリスチャンでありますけれどもね、聖書の御言葉を使って喧嘩するってわけです。嫁と姑ね、こう書いてあるじゃないかって、こっちにもこう書いてありますよ、そんなこと言ったってって、これ聖書が嫌なものになってきますね。本当に大切なもの、私たちにとって、神様の御言葉だと、というものを使って喧嘩をすると、使って、まあ、貶めると、それを使ってやっつけると、そうすると聖書が本当に嫌なものになってきて、これは困るんじゃないかと思いますよね。子供を押し付けるときにも、聖書にこう書いてあるでしょと言って怒る、聖書にこう書いてあるでしょと言って勉強させる、もうそれもあんまり良いことじゃないんじゃないかとこう思っておりますが、そういう下心を持って、女を前に立たせて、で、律法を使ってイエス様どうしたらいいんだってこうやったわけであります。もう少し嫌なことがありまして、それは何かと言いますと、女性だけこれ捕まえてきたんですよね。で、この律法がと言ってますけれども、例えばレビ記の20章の10節を見ますと、それははっきりと石打ちの刑だと書いてあるんですけれども、その書き方を見ますと、これこれをした男はと言ってですね、男を中心に書いてあるわけなんです。ですから男の方をちゃんと連れてこなきゃいけないということになるのでありますけれども、でも連れてきたのはこの女性の方だけなのであります。旧約聖書の194ページありますが、レビ記の20章の10節を見ますと、人の妻と会員する者、すなわち隣人の妻と会員する者は、会員した男も女も共に必ず死刑に処せられる。人の妻と会員する者はっていうのはこれ男ですね。すなわち隣人の妻と会員をする男は、者は、男も女も共に必ず死刑に処せられる。ところが連れてきたのは2人じゃなくて女性だけなのであります。今研修所でキリスト教と女性っていうそういう授業をやってるんですけども、イエス様は男女の区別をしなかったけれども、その直後やっぱり弟子たちの中ですぐ女性を差別するということがね、教会の中でも起こったんだと書いてあります。で、特別教会が悪いというよりも、その社会全体が、またユダヤ教も含めて、やっぱり別紙が、女性別紙があったんだと。それがこう当たり前のようにね、教会の中にも入ってきて、それが教会の中でも定着していったと。で、それを神学的に、正当化していくところに、まあ、教会の悪い点があったって、まあ基本的にはそういう構図なのでありますが、その中で男性と女性、誘惑、不貧困が行われた、誰が悪いか、女性が悪い、女性が誘惑するからいけないんだ、女性に原因があって、誘惑される男の方に原因があるということには一般的にはならないのであります。それでこう見ますとね、ああやっぱり女性を連れてくるのかっていうふうにこうこのところも思いますよね。なぜ男性は連れてこないんだって、こう女性の方も怒っていいんじゃないかと思います。というふうにイエス様を貶めるために 女性だけを連れてきて、で立法を使って石打ちの刑とするようになってますが、どうしたらいいんでしょうかとこう問われたのであります。そう、イエス様は鏡込み、地面で指で地面に何か書き始められた、まあ座ってたんですけど鏡込んでですね、こう地面にこう指で書き始めたと。何が書いてあるのかというのも盛んにいろいろ議論されているのでありますけれども、ある本を読みますと、この行為は地面に指で物を書き始めるというのは、そんなことを答えたくないっていう拒絶する態度のですね、態度だ、そういう振る舞いだとこう書いてありました。そんなことに答えるのは嫌だと答えたくないと、そういうことのようであります。しかし彼らがしつこく問い続けるので、何度も何度もやっぱり聞いたんだと思いますよ。何やってんだ、地面に何書いてんだ、そんなことよりちゃんと答えたらどうだ、散々神殿で立派なことを言ってたのに何も答えられないのかとかね、しつこくしつこくこう問い続けたんだと思います。で彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。これなかなか上手な答えですね。罪を犯したことがない者が、ね、まずと書いてありますけれども、最初にってこういう意味なんです。最初に、これは勇気がいりますよ。人々がワイワイワイワイ言ってる中でワイワイワイワイ言う、ね、人々が石を投げてる中で自分も石になって石を投げるというのではなくて、最初に石を投げたらどうかとこう言ったわけ。最初に先頭に立って、これはなかなか勇気がいりますよね。旧約聖書もの宗教もこの私たちのキリスト教もそうでありますけれども、人は罪を犯すと、それが大前提であります。それで罪を償うために神殿と、それからそこでの罪の贖いの犠牲というものが捧げられるというのが、それは旧約聖書の宗教の中心の一つでありますから、罪を犯すものなんだということが大前提なんですよね。旧約聖書でありましても、で立法学者もそれはよく知ってるわけ。しかしこの女はその中でも最も恐ろしい石主の刑だと定められていることをやったんだからと言って、まあ、連れてきたわけなんです。するとあなたたちの中で罪を犯したことのないものがまずこの女に石を投げなさい、そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。この一言を言っただけでまた地面にですね、こう指で物をこう書き続けたと書いてたわけです。9節ですが、これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去っていきました。年長者から始まってというのは、これはやっぱり大切ですね。あるいは注目すべき点だと思います。年長者というのは経験を積んだものであって、ね、物事を分かっている。だから敬わなければいけないと、ね。そういう立場にあるものでありますけども、であれば、やっぱり、ああ、これは、その通りだ、これはダメだと、そう言われたらとても石なんか最初になんか投げられないと言って年長者がもう去っていった。次の 当初いたものが去っていった。で、だんだんだんだんいなくなったわけ。これあまりいい話ではありませんけれども、やっぱり年長者が物事をよく分かって、そしてふさわしく振る舞うということは、やっぱ大切なことですよね。ここはそう言われて、引き下がってきたわけであります。で、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエス様とその女性だけが残ったのであります。で、イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が、主よ、誰も、と言うとイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。この出来事でありますけれども、イエス様が偽善的に振る舞う権威者たちのその偽善を暴いたんだということ。これはもう一つそうであります。しかし、それ以上にこのイエス様が前からお話ししておりますように神殿の中で語ると人々が本当にその教えに驚いたとこう繰り返し書いてますよね。7章の15節を見ますとこのユダヤ人たちが驚いたっていうんですが、この人は学問をしたわけでもないのにどうして聖書をこんなによく知っているのだろうと言って驚いた。あるいはイエス様を連れに捕らえに来た下役たちが捕らえられなかった、もう手を引っ込めて帰ってきた、なぜそんなことをしたんだ、連れてこなかったかというと、今まであのように話した人はいません、こうイエス様の教えが驚くべきものだったって書いてますよね。で、それだけではなくて今日のところはその教えの適用ですよ。その教えの適用。この女性をはどうしたらいいのか。この時にイエス様はご自分の知識、ご自分の知恵、ご自分のいらっしゃった使命をこの女性に適用したわけなんです。そしてこの女性を、まあ、いわば生かしたのです。でここに本当にイエス様が人を生かすためにその権威をお持ちになる、人を生かすために、権威者たちの偽善を退けられる、あるいは人を生かすために神様のお考えを適用し実現をしていくお方なんだということが大変よくわかる出来事なのであります。単なる口ばっかりとかね、単なるその態度ばっかり、立派に振る舞ってるけども、実際は、で、人は、まあ、私も含めて大体人っていうのはそういうこと、ものなのでありますけれども、イエス様はそうじゃないと。教えと、その教えを適用することにおいても、本当に人を生かすお方なんだということが、よくわかる出来事なのであります。私たちもあの人はなんか毎週のようにいわゆるゴシップっていうのがテレビや、ね、報道なんで流れて、で面白おかしくこう書き立てられますけれども、人のことは本当に根掘り葉掘りありますけれどもね、で私たちもそれ見たりしますけれども、人のことは言うんだけれども、じゃあ自分はとすぐ忘れますよね。でキリスト教は人の罪のことをこう指摘しなさいというのではなくて、あなたは私はというところ、これを 聖書あるいは神様は通っていらっしゃるのであります。私は一体神様の前で何者なのか、私はもう救い主イエス様の前で一体何者なのか、すなわちイエス様の救いが必要か必要でないか、イエス様の救いが私にも必要だと思うか、そんなものはいらないと思うか、これはあの人が、あっちの人がというのではなくて、私はどうかということでありまして、やっぱり大変厳しい、その点では教えなのであります。で、イエス様も、あなたたちの中で罪を犯したことのないものが、最初に、まず、この女に石を投げつけなさい。こうおっしゃって、この女性が何をしたかではなくて、あなたが何をしたのか、あなた自身が何者かということを問うたのであります。すると、恥ずかしくなって、一人一人、年長者から始まって、去っていったのであります。このようにして、イエス様は人を生かすために、神様のお考えを適用し、神様のお考えを実現していくお方であります。それがイエス・キリストの十字架の出来事であります。ぜひ、自分はイエス様の十字架の前で、イエス様の前でどういうものであるかということを考える。そういう聖書の読み方をしていく。行きたいと思うのであります。有名な日野原さんというクリスチャンの方でありますけれども、聖路加病院の名誉院長、105歳でお亡くなりになった、18日にお亡くなりになった、これは皆様新聞報道などで、ご存知であると思いますけれども、皇后美智子さんと大変親しかったって書いてありました。で、今日の新聞でありますけれども、ある日皇居に招かれてがん患者らとの接し方について、美智子さんが尋ねたっていうんですね、この日野原さんに。そしたら日野原さんはベッドの上から見下ろすような、そういう態度は良くない、膝をついて患者と同じ目線で挨拶した方がいいのでは、こういうふうに答えたというんです。皇后さまは患者らに接する機会に助言通りの対応を取った、そういう今日の新聞でありますけれども、まあ、日野原さんやっぱり立派だなと思いました。すなわちどの立場の人であろうと、どの立場の人であろうと、どうやって患者と接したらいいんですかと言われたら、患者の目線でちゃんと答えてるんですよね。ベッドの上から見下ろすような姿勢は良くない。ひざまずいて患者と同じ視線で挨拶をした方がいいですよ。こういわゆる皇室の皇后美智子様にもちゃんとそういうことをおっしゃったっていうんですよね。どの立場であろうと患者の視線で、弱い立場の人、あるいは患者を訪問するという目的からしますとね、一番かなったことをですね、はっきりとこうお語りになったというのであります。イエス様も、あるいは私たちもイエス様の教えられて、人を偏り見ることなく人を見ることができる、そういう生き方をイエス様に教えられて行えたら、本当に自分の人生も少し良くなるんじゃないか、もう少し 研究になるんじゃないかと、そう思うのであります。お祈りをいたします。